両親がクリスチャンである私は舞鶴に生まれ、母親がクリスチャンである家内は岡山県総社で生まれました。お互い家の中に神様の存在があるという環境の中で育ちましたが、私の場合はクリスチャンホームにありがちな神様の自然な存在に、その愛の大きな愛の恵みに気づくことのないまま高校を卒業し大学へと進みました。大学では近くに教会がないことをいいことに教会に行かない生活を送っていました。実は大学のすぐ近くに教会があったのですが、起床した時に、牧師にその教会名を伝えたところ、そこには行かない方がいいなと言われた経緯があります。規制ごとに、規制ごとの教会生活を通し、イエス・キリストを救い主と受け入れ、成人式を間近にした新年礼拝で洗礼を受けさせていただきました。大学に戻った私の生活に変化はありませんでしたが、次の日曜日には教会に行こうとふと思い立ち、ある日下見のために一番近い教会、花店教会を目指してミニサイクル、当時流行ってましたちっちゃい車の自転車を走らせました。片道1時間あまりの遠さに私の決意はもろくも崩れありました。舞鶴の就職が決まり、舞鶴に帰ってきた私は本格的な教会生活を送り始めました。一方家内は高校生の時に洗礼を受け、地元の医療短大に住み、附属病院の看護師となりました。それぞれ生まれ育った町で仕事に就き、接点のない二人でしたが、神様の導きにより巡り合い、結婚したのが24年前。24年前の今日、私は翌日に迫った結婚式の最後の準備に追われていました。日が変わり、結婚式の当日、目覚めた私を待っていたのは、歌手美空ひばり死亡のニュースと、家中に充満した親戚の吸うタバコの匂いでした。小児喘息であった私は、気管が弱く、気温の変化に咳き込むことがよくありました。そんな喉も、中学のクラブ活動で鍛えられ、症状も出なくなりましたが、大学の研究室の空気の悪さ、タバコの煙で再発し、就職後の職場環境、タバコの煙で、喘息の発作を起こすようになりました。時折起こる発作は、薬で何とか乗り越えてきましたが、タバコの匂いに加え、結婚式という精神的なプレッシャーも手伝ってか、その日の発作は薬では完全に収まらず、少し息苦しい状態で挙式披露宴となりました。翌日の礼拝後、新婚旅行への出発にもまだ万全な状態ではありませんでした。新婚旅行から戻り、結婚の挨拶状を出す準備を始めました。当時は式での写真で結婚の報告するのが一般的になり始めた頃でしたが、私たちの案内挨拶状には写真ではなく御言葉を書くことにしました。我と我が家とは共に主に仕え、ヨシア記24章15節の御言葉です。私と私の家とは共に主に仕えますと、夫婦がそれぞれではなく夫婦としてまた家族として神の前に歩んでいくことを表しました。実際教会学校の奉仕を共にさせていただくことができました。当時毎月開催されていました子ども映画会の看板作りをしながら、こうして夫婦で奉仕することを望んでいたことを思い出し、改めて神様に感謝しました。喘息の方は仕事の忙しさにとうとう負け、秋の夜に発作が起き、救急で診てもらうことになりました。病院に到着し、車から診察室に歩いて向かうこともままならない状態でしたが、こんな状況の中、神様助けてくださいと心からの祈りをしました。状態に変わりがありませんでしたが、気持ちがすごく楽になりました。あの時の感覚は今でも覚えています。なんとか診察室に到着し、診察を受け、即入院となり1週間ほど療養しました。職場復帰早々から1ヶ月以上も続いた現場での装置作動試験も何とか乗り越えることができました。以後入院するほどの発作もなく、他に大きな病気もなく今に至っています。結婚1年半 1人目の子供の知らせは切迫流産という話でした。妊娠が分かる前に教会でクリスマスの準備のためテーブルなどの重い荷物を運んだのが原因でした。無理をすれば流産の恐れがあるため、そのまましばらく仕事を休み自宅で静養することになりました。そんな家内を残し、3月には1ヶ月の長期出張もありましたが、8月7日、家内の誕生日と同じ日に元気な女の子が生まれました。2人目の長男は体の弱い子として生まれました。生後3ヶ月が過ぎても首が座らず、体全体に力が入らない状態でした。こんな子供だから神様は私たちにこの子を託されたのだと素直に生きることはできませんでした。精神的な支えは神様にいただくとしましても、現実的に何とかならないものかといろいろと病院を回りました。脳性小麻痺の疑いがあるとまで言われ、月1回で経過を見ることになりました。ダメならダメと覚悟したいと結果を急いだ私は、ある夜神様を試みる祈りをしてしまいました。息子は元気に育つなら野球をしている姿を、ダメならサッカーをしている姿を見させてください。そんな私の見た夢は、野球のユニフォームを着てサッカーをしているというグレーなものでした。首が座ったのが6ヶ月過ぎてから、立ち上がったのは生後1年を過ぎていました。脳性小児麻痺の疑いは晴れましたが、アトピーと喘息と戦いながらも成長し、中学高校ではソフトテニスに明け暮れる日々を送りました。2人目の子供がこのような状態でしたので、家内は3人目の報告を躊躇していたようですが、2人目の誕生から3年後、私はその知らせを心から喜びました。3人目の子供、女の子は順調に成長しました。中学の健康診断で不整脈と診断されましたが、その後も大好きなソフトテニスを続けることができ、高校2年になった今もソフトテニスに励んでいます。ちなみに高校の健康診断では不整脈の診断は出ていません。子供3人ともに教会で育ち、皆様にも可愛がっていただいております。長女は高校の時に洗礼を受けさせていただき、学生生活を送りながら家内の育った聖書教奏者協会で奏楽の奉仕をさせていただいております。長男はクラブ活動のため礼拝にあまりできないまま舞鶴を離れ、不満な学生生活を送っています。次女は今まさにクラブ活動の真っ最中です。でも長男も次女も自分の心の中にある神様の存在を無視していて生きていくことには抵抗があると思います。何かをきっかけに常に神様の導きがあったこと、そして今も導きの中で生かされていることに気づき、イエス・キリストを救いとして受け入れてほしいです。家内は結婚後手術を伴う病気もありましたが、今まで守られています。神様を信じれば全てが順調にいくものではありません。自分の夢が叶うとは限りません。病気にもなりますし、事故や災難にも遭うことでしょう。夫婦や家庭がいつも円満でいられるとも限りません。それではなぜ神様を信じるのか。そこには平安があります。心に安らぎがあります。神様は私たちに試練をお与えになりますが、試練をお与えになると同時にそれを乗り越える力と勇気、そして導きをお与えになります。支援に出会った時、助けを求める神様が心の中におられること、夫婦でまた家族で同じ神様を信じ、その神様に祈り委ねて生きていくこと、こんなに力強いことはありません。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ペテロの手紙第1ペテロへの第一の手紙5章7節の御言葉です。私は今日皆さんに、私たち夫婦はいろんなことを通らされてきました。でも、神様を信じていればどんなことが起ころうとも心配ありません。恐れはないです。皆さんにもこんな神様を信じていただきたいですとおすすめのこと、お話をして終わるつもりでいました。でも神様はそれを良しとされませんでした。 牧師に原稿に目を通していただけるところ、家族のこと、また夫婦にあったことについてはよくわかるが、その試練を夫婦でどのように乗り越えてきたのかをもっとお伝えしないとと条件を出しました。伝道集会だからといって全てご存知である神様の前に、私たち夫婦は互いに手を取り祈り合いましたと皆さんにお話しすることはできません。私たち夫婦は夫婦で祈り合って試練を乗り越えてきたのではありませんでした。新婚当初、夫婦で聖書を開き共に祈る時、時間がありました。やがて子供が生まれ、お互いが仕事と育児に追われる中、共に祈る時が持てなくなり、いつの間にかそんな生活に慣れてしまいました。試練の時、一人で祈ることがあっても一緒に祈ろうかの一言が口から出ませんでした。こんな時こそ心を一つにして祈らなければと思いながらも言い出すことができませんでした。高校にいる娘にはもう少し手がかかると思いますが、また二人で祈る時が持てればと思います。明日は結婚24周年の記念日になります。どうかな、祈るかこれから先も神様は私たち家族に試練をお与えになることでしょう。辛いこと、苦しいことが今まで以上にあると思います。でも神様の導きを信じ、全てを委ねていれば何も恐れることはないはずです。これからの試練を通し、家族がより強くつながり、またまだ救われていない2人の子供たちもいつの日か神様を受け入れ、家族として共に主に仕える日が来ることを信じています。ヤコブ書1章12節にこのように書かれています。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束されたその命の冠を受けるからです。道に迷うこと、神様の道に迷うことがあろうとも、神様の導きを信じ、すべてを委ねて進みたいです。そして神様からの命の冠を賜るその日、その喜びも、を皆様と共に分かち合ってください。はい。